こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。さあ、それでは今日は日曜日、バイブルトークです。東京ヨドバシ教会の皆野達弘先生が旧約聖書の詩編から皆様に最も親しまれている詩編を選んでお話しくださいます。今日はその詩編の61編からお話しくださいます。
皆さんご機嫌いかがですか。ヨドバシ教会の牧師の峰野です。東京の新宿から皆様にこのひととき、いつものように詩編の言葉を取り上げながら、心に優しい詩編のトークということでですね、しばらくの時またご一緒させていただきたいと思います。で、今日は詩編の61編というところを紐解いてみたいと思っています。こんなタイトルがそこにまず記されています。指揮者によって伴奏付き、ダビデの詩。もうすでに同じようなタイトルの詩をいくつも皆様にご紹介してきました。聖歌隊、今で言う、聖歌隊ですね、そういう人たちをそこで伴奏付きで、このダビデの詩に寄せて、賛美を神に捧げようとしている、そんな情景といいましょうか、それを思い浮かべていただきたいと思います。そうした神賛美のために作られたダビデの詩であったと、こう言ってもいいのかもしれません。その詩の内容、あまり長くないので、今朝は読んでみたいと思います。神よ、私の叫びを聞き、私の祈りに耳を傾けてください。心がくじけるとき、地の果てからあなたを呼びます。高くそびえる岩山の上に、私を導いてください。あなたは常に私の酒どころ、敵に対する力強い塔となってくださいます。あなたの幕屋に、私は常しえに宿り、あなたの翼を酒どころとして隠れます。神よ、あなたは必ず私の請願を聞き取り、皆を恐れる人に継ぐべきものをお与えになります。王の日々になお日々を加え、その年月を世々に流らえさせてください。王が神の前にあって、とこしえの王座につき、慈しみと誠に守られますように。私は永遠にあなたの皆を褒め歌い、日ごとに満願の捧げ物を捧げます、という詩ですね。私はこの詩を読みながら、いつもながらのダビデの美しいと言いましょうか、王でありました。そして勝利に勝利を重ねてきたような、彼は武人、軍人でもありました、戦人でもありましたけれどもですね、彼は何よりも一人の人間として神により頼み、どんな時にも神の道からにすがる、彼もまた弱い一人の人間であったのではないかということを思うんですね。そういう彼の謙虚さといいましょうか、彼の身の程を知って、決して高ぶらないで、そして人間の弱さ、自分の弱さをよく知っているがゆえに、この大いなる目に見えざる、偉大な力を持ってらっしゃる、 天地万物の創造者にこのより頼もうとした、そういう彼の神信仰、神信頼のこの美しさというか、麗しさというか、それは同時にものすごい、これは力強さでもあったと思うんですけども、そういう姿をそこで教えられるんですね。神よ、私の叫びを聞き、私の祈りに耳を傾けてくださいというわけですから、彼は強がりを言って、神の存在などは、それは全くこの受け付けようとしない、否定してかかる、まあ、そういうような彼は傲慢そんな己を高ぶる、そういうような人間ではなかったわけです。神を、私の叫びを聞きというように彼は本当に叫ばざるを得ない。そして私の祈りに耳傾けてくださいとこのように言っていますように、神様に祈り寄りすがるという、こういう、謙虚な心を持ち合わせていたわけですね。で、この3節を見ますときに、心がくじけるとき、地の果てからあなたを呼びますとこう書いていますね。心がくじけるとき、地の果てからあなたを呼びます。これはダビデが自分も心がくじけることがあるんだということの、これは謙虚な、なんて言いましょうか、告白、それ以上に、自分を何か強がりを言って、かっこつけるっていうんではなくしてですね、本当に私も心がくじける時がある、そんなものなんだということを言ってみると、正直に赤裸々にと言いましょうか、この丸ごとですね、そこに開いて見せるような、そういう姿が何とも私は素晴らしく美しく思えるんですね。強がりを言う人間、それはある面では哀れでもあるし、本当にそういうのはこのいただけないと思うんですね。こっちの方もそういう無理していることを知ると、なんか心が痛みますね。どうしてもっと素直にそのことをもう恥じらいで正直にこの言い表してしまわないんだろうか。その方がずっと真実で美しく、そしてそういうあなたを必ず神は見捨てないどころか、人々もあなたに対して深く心を寄せてくれるのにって、こう言いたい思いがしますよね。心がくじけるとき、地の果てからあなたを呼びます。ここでなんで地の果てとこう書いているのか。これは地の果てっていうのは、遠くそっちに自分が追いやられてしまってね、もう地の果てにこう追い詰められたって言いましょうか、見捨てられたって言いましょうかね。もうそれは遠く彼方に、そこでですね、この見捨てられたというか、追いやられたという、まあ、くどいようですけれども、そういうこの心境がですね、このそこまで自分はこの人々から突き放され、あるいは追われ、そしてもう本当に自分はこの人の中から遠くこの引き離されてしまってですね、誰も自分を顧みるものはないと、こんなところまで身をこの落としてしまったら、誰が私の叫ぶところを人は聞いてもらえるだろうかというほどですね、そこに距離感を感じますね。そういう、まあ、追い詰められたところ、あるいはこの地の果てという訳をですね、これを地の底からというね、地の底っていうのは地獄っていうような言葉にもつながる意味合いの言葉ですけども、そういうとこまでとことん落ち込んでしまって、もう這い上がることができない、そういうところどん底から神様を名を期待して、この呼び求め、そして助けを求めるという、こういう姿ですね。ダビデもそんな心境になってしまった、まあ、鳴らされたと言いましょうか、そういう時があったんではないでしょうか。けれども彼はそういう中でも神への一筋の信頼、信仰を決して、彼は喪失することはなかったわけです。 もう人からも見放され、そしてもう這い上がることができないようなどん底に突き落とされ、そしてもう地の果てって一体どこが果てなんだろうと思うほど極限まで、この追いやられてしまった、そんな時にも彼の中にはなお身近に神を仰ぎ見て、そしてその神に向かって切々と祈り訴え、そして先求める、そういう信仰があったんですね。それがこの今申しました心がくじけるとき地の果てからあなたを呼びますというこういう言葉になったかと思いますね。で、私はその次の言葉に大変興味を感じるものの一人ですけども、高くそびえる岩山の上に私を導いてくださいってこう言うんですね。私はある時冗談に人生のロッククライミングってこんなふうにこのところの言葉をですね、ちょっとまあうがったというか、うがったなんていう言葉を使うこと自体、このなんて言いましょうか、奇妙に思われるかもしれませんけれども、私はちょっとまあいやいや遊び心も含めてですね、人生のロッククライミングなんて言葉で呼んだことがあるんですね。それは何かというとですね、高くそびえる岩山の上に私を導いてください。このロッククライマーがですね、高くそびえる 岩山、その岩場を登ってですね、その頂に、このクライミングする、そんな情景ですよね。しかし彼はここで何もいわゆる地質学的地理学的な岩山というようなものですね、そういうことをここで言っているわけじゃないわけで、彼が精神的にまた人間として人生のその旅路の中でですね、谷底に転落したような、あるいは自分の前に立ちはだかるもうとてもとても登り詰めることはできない、そういう岩山がそびえ立っているような感がするような、そういう困難にこの立ち塞がれてしまった、そういう中でですね、ダビデはどうかその山の頂に私を導いてください、私はそこを登ることが到底もはやできませんけれども、あなたがどうかその頂から私にこの命綱を下に下げてくださって、私はそれにすがって登って行かせていただきたいのです、あるいはあなたが天使を使わして私をしてどうか奇跡のようにしてその山の上に立たせてください。これは人生のどん底、先ほどの申し上げました地の果てに追いやれ、そして地の底に落ち込んだような、そういう状態、そして心がくじけてですね、もう本当に心がもう底落ちしたと言いましょうか、もう沈んだ以上ですね、そういう心、それを高く引き上げてください。またこの苦難の中から救い出して安全な、そしてこの素敵な展望の利くそうした景色を展望できるようなところに私を行こわせてください、こういう祈りですね。これまた素晴らしいこの言葉ではないでしょうか。本当に私たちはそういうような絶望といいましょうか、どん底、そういうような自分の力ではもうどうしてもそこを這い上がることはできない、絶対絶命だというそういう絶望状態を経験することが人生で、のないわけではないわけですけれども、ダビデはその時もそういう時にこそ自らのその中から引き上げてくださる上から本当に素晴らしい救いの綱を下ろしてくださって、あるいは救いの素晴らしい籠を、あるいは天の使いをそこに使わせてくださる神を信じて祈ったわけです。 その次のことは、あなたは常に私の酒どころ、敵に対する力強い一刀となってくださいます。あなたの幕屋に私は常しえに宿り、あなたの翼を酒どころとして隠れますと、こういうふうに言葉が続いていますけれども、彼はいくつかの、まあ、ここで何種類かの表現内容を持ち込みながら、自分がそういう中からついには神によって、神の愛と恵みと力、身力により不思議な神のお助けを得て、そこに救出されるというこの体験をですね、そこに表現しているわけです。しかも、もうここはダメだと思うときにも、より頼んでみるとき、祈り叫んでみるとき、やっぱり助けていただいた、そういう経験を彼は何度もその長い生涯の中で、また数々ある試練、困難、逆境の中で経験してきましたから、いつしか彼はそれが確信となってですね、まあ、習い性という言葉がありますけれども、そういう体験学習をしながら、いつしかそれが身について、あなたは常にいつでも間違いなく私の酒どころになってくださる、そういうような困難な時に私が身を隠すところのことができる、身を寄せることができる、そういう避難所、酒どころになってくださる、また私を高い敵がもうそこに襲ってきても、絶対そこまでこの攻めてくることができないような堅固な高い櫓の上にですね、この自分を引き上げ、かくまってくださる、敵に対する力強い一刀となってくださるというのは、まさにそういう意味ですね。それから彼はまた幕屋の例えを持ってですね、この素晴らしい、長い旅路をしてきた、雨に打たれ風に打たれた、しかしながらこの幕屋という、まあ、天幕ですね、このがそこに、用意されて、その中に身を置くことによって、この風から雨から自らがついに、逃れて、そこに安らかに伏し行こうことができる、そのように神は先ほど来申し上げてきました、自分がもう叫び神に祈らざるを得ないようなどん底を経験し、心は砕け、そしてですね、くじけてしまい、そして地の果て、そこにどん底に叩き落とされたような、そういう経験があってもですね、神は必ずその幕屋の中に、しかも常しえの幕屋というんですかね、普通天幕はこの張ったりまた畳んだりこのして持ち運ばれていくものですね、つまり移動するものです、そしてやがて古びていくもの、ところが神様の私の前にこの お立てくださるところの救いの幕屋、その素晴らしい避難所、その安息所はですね、永遠にいつでも私をそこにかくまってくださるということですね。そして、この4つ目の表現が出てきますね。あなたの翼を下げどころとすると、以前にも出てきましたね。ダビデはとてもそういう光景を見て、それに心打たれたんじゃないでしょうか。ダビデって本当に、素晴らしい力ある戦人なんですが、とてもとても美しい、詩情豊かな、まあ、彼は詩人でもあったわけですね、そういう彼はですね、そういう詩心といいましょうか、そういう彼は情感の豊かな人でしたから、ある時ですね、この自分が山の中に敵に追われて逃れ行こうとした時ですね、そこに小鳥がいたと、ひな鳥がいたと、自分がガサゴソと入ってくるのを見てびっくりして、その小鳥がピュピュピュって言いながらですね、走って逃げ始めた、見てみますと向こうに親鳥がいて、その親鳥の中にかくまらって、この羽のつば翼のもとにですね、身を隠して、いると、母親は もうしっかりと抱いてですね、子を守ろうとしている、そういう姿を見てですね、私にもそのようなお方がいてくださるんだと。神よ、あなたこそ私の本当に母鳥、そして私はか弱いひな鳥、でも私はか弱くても私をかくまって命がけで守ってくださる母鳥のようなあなたがおられる。しかもあなたは実はこの母鳥がどんなに、この子供はものとしても、母鳥自体はやはり、この弱いものですから、ついには親どもものとも焼かれたり、あるいは殺されたりしてしまうかもしれませんけども、私のために翼を広げてくださる母鳥はですね、絶対そういうことが終わりにならないお方、これがダビデの神に対するこの信仰となり、あるいはその思いとなって、ここにこういう言葉で表現されている。ここに神を信頼する、人生の中で試練に遭遇し、逆境にし、競争牛し、どん底にもこの直面させられた、やっぱり王といえども、武人といえども弱い一人の人間であったダビデの、そういう信仰と謙虚な、神を慕い恐れてやまない美しい、そういう一筋の信仰を見ることができるとともに、この実に我らにとって身近なですね、近寄りがたい人じゃなくて、大人物ではなくて、なんか本当に私たちと同じそういう人物像を思うことができることは大きな慰めではないでしょうか。その彼が6節で、神よ、あなたは必ず私の誓願、神の前にこの願いをそこにする、そのことを神は聞いてください。とりわけ神様の御名を恐れかしこみ、そして神様の御心にいつでも従って生きようとする、そういう神を恐れる謙虚な者のためには、神様は必ずその良きことをしてくださると。ああ、神の御名はいかに素晴らしいことか、そしてこのお方に私は万願の捧げ物、私の願いが成就した、万願成就した、その感謝の捧げ物を捧げようということで、この詩編が閉じられているわけですね。なんと私たちの主は私たちの願いを満たして、このような弱い私たちを神の御心にさえ沿い、美しく生きるならばそれを遂げさせてくださるということを、ここで心に留めながら、人生のいかなる問題にもそれが家にへこたれずに進んでいきたいと思うんですね。私たちは決して人から見捨てられても、神から見捨てられることがない。自らがどんなに自分が絶望して、自分がダメだと思ってもいいえ、ダメではない。神はそのあなたを、私をしっかりとそこで握り引き上げてくださる、まあ、そういう神様のことを心に今日止めることができたならば幸いだと思います。
我が友主イエスは、聖歌の493番、栄光聖歌隊の皆さんの歌でした。バイブルトーク、心に優しい詩編と題しまして、東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生がお話しくださっております。今週は詩編の61編でした。来週のこの時間は続いて詩編の62編からお話しくださいます。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ教会HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。